いやー、前、ドミニクがね、
はい。
スーパーマリオブラザーズの映画の
ことかな。そうですね。はいはいはいはい。
スーパーマリオ RPG、ゲームが昔あって、マリオのキャラクターが喋ったりするのはそのイメージが強いみたいな。
はいはい。
で、マリオ RPG はめちゃくちゃ面白かったって話もしてくれて、
はい。
で、まあ、どっからできたらいいなと思ってたら、リメイク発表になって。
うん、ありましたね。
そう、
無理でした。
そうそう、だから待望のリメイクやった、たまたま任天堂ダイレクト見せて、ああドミニクが言ってたやつや、これはまあまあいつかやろうとか思ってたんやけど、本当にこうドミニクがマリオ RPG の話する熱量高かったなっていうのがもう残ってて、ずっと俺の中で、もう気がついたら発売日に出たんですよね。
はい、いいことじゃないですか。
はい、
素晴らしい。
よし、じゃあやるか、ちょっとやろうかなと思って、ちょっとやろっかなはできません、このゲームめっちゃ面白いです。
切れ目がないぐらいね、どんどん新しいことが起こっていくし。
そうですね、
この世界はやっぱ歩いてるだけで楽しい世界やからな。
楽しいし、別に雑魚戦してるだけで普通に楽しいし。
楽しいですよ、
うん、これはだからもし子供の時やった人がさ、もうだから今親になって子供いて、はい、ゲームやる年齢になっててもおかしくない感じやん、はい、
そうですよ、
時間確か的に。俺その立場やったら 100% 買ってあげるもんで、これ
25年ぐらい前のゲームですからね。
うん、それぐらい、ほんまに絶対買ってあげるわ、やってくれって息子に言うだろうな。
そうですね、だからどんだけやっぱり当時のね、スーパーファミコンとかで、名作って言われてるゲームが、根源的な面白さを秘めてるかみたいな話ですよね。
いや言ってたもんな、そのライブアライブの話した時にさ。はい、スーファミ時代にはもうこれくらい面白いゲームがたくさんあったんだよ、
はい、山ほどありますよ。
そう、ライブアライブ、
はい、
あんだけ面白くて並んだり超えたりすんの。マリオ RPG はちゃんと並んでるやんとか思いながら、
はい、
しかもそのライブアライブにはさ、その要はギミックがあるやんか、そのオムニバスから始まってそれが一つになっていくみたいな、そういうんじゃない、もうまっすぐど真ん中でこんな面白いのみたいな。
そうですよ、ちゃんとストレートのね、RPG ですから。
そう、直球ひねりなしでもこんなに面白くて、
だからやっぱ RPG ってだけで面白いんですよ、あのシステム、
ね、
あの仕組み、そもそもが、そこに、マリオらしさと、いわゆる、インタラクティブ性ですよね。
インタラクティブ性っていうの
は、はい、まあ、そのあたりの用語解説は後でやりましょうか、じゃあ。
はい、教えてください。
そのあたりを、まあ、入れていった旨味のある RPG でしたので、まあ、別にね、正直これもね、話聞いてもやってみないとわからない面白さなので、絶対。
いや俺もそう思うわ、
自分でボタンを押すから面白いゲームなので。
俺ね、そうだ、
はい、ゲーム実況とかプレイ動画とか、こういうレビューとかを聞くだけで満足せずに、ぜひプレイしてもらいたい。
いやこれは本当にあんまりこの言い方あれやけど、もうやってないと損してるっていうやつやと思う。
あ、そうですよ、俺はもうずっとこのあたりのゲームはやってない人間は全員人生損してると思って生きてきてるから。
同意です。
過激派なので俺は基本的にスーパーファミコンゲームに関して。
そうね、
平気で言うから、ね、ゴミにゲームに関しては。続いて、クリアまではね、ちょっと話していければと思います。
そうですね、
はい。で、本日のドラ遊びはスーパーマリオ RPG。 ではタイトルコールお願いします。
はい、せーの、
サブカルのぬかるみ。第155回スーパーマリオ RPG、 根源的な面白さ。ね、もう懐かしい、本当に懐かしい90年代の RPG ですよ、あれが。
これ90年代にあったんや、
はい、ありましたよ、スーパーファミコンのゲームです。
そうで、90年代とか、
はい、
スーパーファミコンにあってもおかしくないぐらいのシンプルさはあるのよ、このゲーム。
はい、
この、じゃあその コマンドプラス戦闘に関してね、コマンドプラスいいタイミングでボタンを押しましょう、
はい、
シンプルさあるやんか、
うん、
でこれだけ聞くとそんな面白いのって俺は思ってしまいそうなんやけど、
うん、
なんやろうな、タイミング、その自分の攻撃が相手に当たるときにタイミングよくボタンを押すプラス、はい、相手の攻撃に合わせて、まあ、ジャストガードみたいな感じでボタンを押すができると、まあ、うん、有利に戦闘が進んでいくっていうシステムじゃないですか、
うん、
これね、この要素がコマンドに加わっただけでめっちゃ面白いよね。
これがまさしくインタラクティブ性ですね。方法構成です。
おう、
ゲーム側が提示する要素と自分が答えるっていう、この相互的なやり取りをすることがインタラクティブさと言われるものなんです。
ああ、そうなんだ。
RPG におけるインタラクティブさってコマンドを選ぶことだけだったのね、基本的にやっぱり。
ああ、そうだよね。
うん。でもコマンドを選んだ後にさらに自分の操作が入るっていう要素がやっぱスーパーマリオ RPG の特徴だし、
うん、
この前話題になったシー・オブ・スターズっていう、この頃のね、うん、スーパーファミコンの、JRPG をモデルというか、大きく、リスペクトしてフィーチャーしてる、うん、RPG が出て、
あ、タイトル見たわ、
はい、すごい話題になったりしたんですけど、これも、うん、同じシステムなんです。
あー、そうなんだ、
コマンド選んで攻撃するときにタイミングよくボタンを押すと効果が上がるとか、
あ、
っていう要素があったりするので、あ、これは面白いんだってみんなが気づいたゲームでしたね、完全にスーパーマリオ RPG によって。
やっぱ俺アクションゲームがもともと好きで、
はいはい、
アクションゲームってやっぱ上手くなっていく過程が楽しかったりするやんか、うん、自分がそういう要素もあるし、その敵の攻撃もさ、
うんうん、
毎回タイミング同じじゃないし、
うん、
こう近づいてきて、あ、来そうって思ったらなんかフェイントじゃないけど来ない、
うんうん、
で、あ、このタイミング押さなあかんのやっていうのをこう戦闘しながら覚えていって、はいはい、どんどんジャストガードできていくっていう感じもあるし、
うん、
攻撃についても、
うん、
武器によって押すタイミング変わるからさ、
うんうん、
そこでもどんどんこう、チェーンつなげられるなっていく、
はいはいはい、
面白さもあるし、
そうね、あのあたりのなんか画面効果とか、UI とかがより、現代的になったなと思いますけど、基本的に全てが同じ要素なので、あのスーパーミの頃から、もう丸、これが正しいリメイクやなという感じがしましたね、やっぱね。
そうね、内容をそのままに、うん、だからムービーとかさ、めっちゃ気合い入って綺麗に作られてるやんか、
うん、
そこは現代的になってるけど、
うん、
面白さの質はもうまんま残しました。
あ、そうそうそう、まんま残してあるっていうか、あの、なんていうの、残しましたというか、なんか損なわないようにリメイクされてるというか、
あ、
そこが大きい気がするのよね。なんというか、その損なうっていうのはプラスされた分によって減ってしまうことがあるやんか、うん、リメイクって元の面白さが、そこをせずにやってるのはやっぱなんか任天堂っぽいこだわり感を感じるなと思う。
あ、
うん、まあ別に CV つけようと思ったらつけられるやんか。
いや、俺も思ってん、ほんまに。
そう、あの、つけたことで損なわれる要素があってはいけないから、つけなくていいのよ別に。変わらない方がプラスになることのがあるから、それはね、っていう。
そう、俺もそれは思って、この間マリオの映画があったんやからさ、
うん、
CV を、まあ例えば、つけても消してもいいですみたいな機能がついててもおかしくないけど、
うん、
ここは今回取っ払ってるんや、その元の良さを残すために。
うん、そうやと思うねんな、多分
資産だけじゃないんやなっていうとこから感じるよな。
そうですね、だからそれこそ本当にスーパーマリオ RPG は、あの、本編自体は言うて20時間もないぐらいの、
いや本当にコンパクトにまとまってるよな、俺も多分、
はい、かコンパクトにまとめざるを得ないんですよね、当時の RPG だから。
そっか、
ロム、
そんな容量ねえから、
ロムなんですし、あの、別に数百ギガの RPG なんて作れるわけないんですよ、スーパーファミコンで。
そうだよね、
はい、これぐらいになるんです。
あ、
これぐらいなのよ、当時の RPG って長さが、そもそも、
あ、こんなもんの、なんかやっぱりスーファミの頃の RPG より後に RPG やってる人間からすると、うん、まあ、RPG って30時間40時間かかって当たり前みたいな、
はいはい、そんなことはないんですよね。それはハードの進化と時代の進化がついてきたから結局そうなっていったりしただけで、
うん、確かに。
で、多分その頃の RPG でプレイステとかになってくると、ディスク何枚組とか
あった、だからエターニアとかテイルドベターニア3倍組とかでしょ、
うん、あったりするけど、うん、カセット1個やねんから、スーパーファミコンなんて。
そうだね、そうだ
容量もそもそもなければ、できることっていう幅もそもそも少ない中で、
うん、
面白い遊びをどうするかっていうと、じゃあ攻撃するときボタンを押してもらえばいいになるわけですよね、コントローラー手元にあんだから、うん、この発想がやっぱ素晴らしいよ。
それがだから、うん、今やってもちゃんと面白いし、
面白いですね。
何年後にやってもこれは面白いなって思えると思うのよ、
うん、いつやっても面白いと思う。
そうだからこそリメイクされたいなっていうのも納得したし、
ね、うん、難しいですね。当時のテレビ CM はみんなが歌えたテレビ CM なんですけども、草は知らないかな。
知らないです。
あ、知らないよね、やっぱね。あのロールプレインゲームやり尽くした人もっていう、あのパックンフラワーが歌う CM なんですよ。マリオと旅に出よう、ドラマを作ろうっていうだからロールプレイングやり尽くした人もっていう歌詞が入ってるぐらいの時期なんです、そもそもね。
そうか、はい、もういろんな、だからドラクエももちろん あるし、この前
もちろんありますよ。
FF だってあるもんな、
はい、そう。 RPG っていう言葉がそもそも認知されて広まって、 RPG ってあめっちゃ面白いやつもあるんだが知られてる時期なんです、
うん、だからこそマリオ RPG でタイトルになってる、
そう、わざわざついてるし、
ついてる。そうか、だからマリオ RPG って言われタイトル聞くと、ああそういうゲームなのねって想像がつく、
そうそうそう、
ものにみんなが
なってる時期なんですよ。でこの頃、うん、ではファイファン FF が4とか、5とかまで出てるし、
うん、
ドラクエも5は出てるね確か。
おお、もう名作ぞろいっちゃん、俺でも知ってる。
だからもうそこまでいったら、うん、もう到達したやろ感が出てんのよ、RPG ってっていう。
RPG っていうジャンルって、うん、もうそこでも最高地点まで行った感があるんや。
行った感が、ね、世間的に多分あったんやと思うのよ。
おう、
でもその上でマリオっていうキャラクターはやっぱり世界に知られてるし、
うん、そうね。
でこのドラクエとファイナルファンタジーってやっぱ日本の中で人気になったけれども、
うんうん、
まあ、当時別に世界で通用した、タイトルかっていうとそうではないのよ。別に世界的に人気な RPG じゃないから。
なんか、
ないですよ。
今となっては世界的に人気なイメージがあるから。
ないです、ないです。
もう全然そう
です、そうです。全然そんなことないです。そもそも海外と日本のスーパーファミコンっていうあのハードの普及の仕方が全然違うからね。
ああ、そっか、そっか、
うん。当時はまだセガのメガドライブの方が強かったりしたでしょ。
ああ、ね、そうね。前聞いたね、それ。
とかもした中で、マリオっていう世界的にキャラクターは認知されてる。
うん、
ゲーセンとかでやっぱりドンキーコングのゲームとかがあったりするから、海外で。
そうね、
そのキャラクターを使ってもうバリバリ言わせてた頃のスクエアが RPG を作るっていうところがやっぱりすごく大きい。だから結構多分ね、俺の知ってる限りではなんかすごい大きなゲーム開発会社同士の共同制作っていうタイトルを一番俺が初めに目にしたのはこれかなという感じか。
ああそうだよ、任天堂と
っていうのがあってね、それがやっぱり、いやまたこの時期になって戻ってくるっていうのはすごく嬉しいですね、
うん、そうだよね。
スクエニ感がなくて俺は本当によく素晴らしいゲームだと思ってる。
そうかそうか、そういうのもあるのか、はい、スクエアエニックスになったから、はい、スクエア時代と違うとこもあるから。そうね、
全然違うよ。じゃスクエニになってから出してるゲームあんまり好きじゃないしね。
うーん、そうなんだ、
うん、ゲームファンは多いんじゃない、そういう人も。スクエアとね、エニックスでそれぞれ出してたゲームの方が好きな人は多いと思う。
そうね、もう俺はだから気がついたらスクエアエニックスになってた人だから、
うん、
そう、その別々性みたいなのは分かんないんだけど、
うん、そんななんかゲームファンの昔オールドゲームファンの嘆きみたいなのは実はあったりするんですよそれをでもなんかやっぱりこのリメイクで取っ払ってくれた感もありましたね。これができるスクエアになったら、まあ、頑張ってほしいなというか
なるほど、その前の会社のファンもね、
うん、そうですね、
嬉しい出来ということで、ま
あ、で結局これはリメイク作ってるのは別にスクエニでも任天堂でもねえっていう話なんですけど、
なんかそうらしいな。
アルテピッツァですね、相変わらず。
見たことない名前の会社が作ってるわって思ったもん俺。
ドラゴンクエストの開発会社です基本的には。
へえ。
制作はにあのエニックスだったりするけども、実際の開発を請け負ってるのはアルテピッツァだったり、っていうあの別の会社があるのよ、請け負う、その開発部分を請け負う会社。
あ、そうなの。
はい、あるんですよ、下請けみたいな形でゲーム業界って。
その会社も、うん、めちゃくちゃすごい会社
だ。めちゃくちゃすごいですよ、ずっと昔からドラクエ5の PS2 リメイクとかやってたり、ドラクエ8の中身作ってるのほぼここやし。
あ、そうなんや。
そうですよ。
なんかその下請け会社のことってあんまり考えたことないよな。
出てこないしね、そもそもだって名前としてね。
スクエアエニックスが作ってるんでしょって思ってるもんな。
うん、実はそうではないことの方が多いですよ、ね、うん、企画と仕様を決めてあとやってっていうことの方が多かったりもするでしょうし、開発のスタジオがあるからそれで作ってる場合ももちろんあるけど、
今回このゲームではさ、
はいはい、
他の マリオのシリーズでは見たことないキャラが2体さ仲間になる。
あ、そうですね、これがオリジナルキャラクターですから。
そう、オリジナルキャラクターなんです。
はい、
オリジナルキャラクターから仲間になっていってさ、
うん、
このピーチ、クッパ合流して5人になるやんか。
はいはい、
この5人になった時のこのバランス、キャラクターのバランスの良さみたいのを俺はすごく感じまして、はいはいはい、
うん、
なんかこう戦隊もので言うレッド、ブラック、ブルー、イエロー、ピンクになってる感というか、
はいはいはいはい、
それぞれがこうキャラ立ちしてる感じ、
うん、
こうクッパ、ピーチ、マリオにこの2人入ってるのがすごいこう収まりがいいな、
うん、もうマロなんか初めからツッコミどころ満載やんか、だから
そうやな、
なんで泣いたら雨降ってくんねえもそうやし、
そうやな、
カエルなんです僕、嘘やろっていうね
そうやな、
絶対嘘やんっていう、
そう、仲間になる時にどう見てもカエルに見えないマロが仲間になったって出てくるもんな。
そうそう、あのあたりね、やっぱりちょっとメタっぽい、
うんうん、
文章というか脚本の部分というか、
うん、
シナリオを描写する文章みたいなのがやっぱりスーパーファミコンなら、あの当時のゲームならでは感がちょっとあるなと思うよね。
確かになんかそのこの物語を俯瞰で見てる存在の一言みたいなのが入るもんな。そうそう
そう、当時のゲームは多かった気がしますね、やっぱり、ゲームっていうのはゲームの世界だからゲームの世界を大事にしようっていうよりは、
うん、
この世界にあるこのゲームって面白いよねっていうような描写というか表現みたいなのがなんか結構あったような印象がありますね。
あ、そうかそう、あれも、うん、当時のノリなんだね。
ノリなんじゃないかなと思う。だって結局のとここの時代に25年前にゲームやってるのってマジで小学生以下ぐらいしかいないから。
あ、そうかそう、今みたいに大人がゲームやって当たり前じゃない
んですか。ないんですよ、大人なんてゲームしないものなので、中学生以下ぐらいしかやらないので、本当に子供に向けて作られてる。
確かにお話も非常にシンプルだよな。
そうだ、大人が見て面白い物語と子供向けの物語やっぱ違うやん。
うん、違う。
そうそうそう、その部分の面白さっていうのは結構やっぱあるとは思う。
7スターピースを求めての大冒険、うん、海に潜って空に行って、
うん、
火山に行ってみたいな、お城に行ってとかさ、
うん、
そうね、そうシンプルだよな。そう、途中なんかそう、こんだけこの語られてるゲームだから、
はいはい、
途中こうびっくりするギミックみたいなのが入る可能性はあるなって思ってたんやけど、ないままど真ん中で終わる。
そう、それはまあ大人の見方ですよ。
そうなんですよね、
子供は結構もうだって1日1時間やから、当時ゲームできるなんて本当に。
そっかそっか、そうやな、
そもそも1日2日でクリアしましょうじゃないのよね、やっぱりやり込んで
ゆっくりね、
そう、時間をかけて期間をかけて、で当時はやっぱりめちゃくちゃ俺ゲームオーバーになった覚えあるしね。
いやだって俺今回クリアするにあたって、
うん、
ほとんど多分ゲームオーバーなってない
の、うん、ならなくできると思う。
できる、
うん、
できるけど、これを小学生の俺がやったら、
うん、
めちゃくちゃ手応えあるし、
そう、
歯応えがあるから。で
そうなんですよね、
ボスキャラ、ボス戦なんかめっちゃ苦戦するし、
うん、
ボスキャラ倒した後めっちゃ嬉しいやろなっていうぐらいの、
そうそうそうそう、
難易度があった。で今回難易度も選べるようになってるしね。
あ、そうですね、まあでも今回はやっぱ難易度を選ぶ前にそもそも追加されてる要素が、難易度、うん、直接的にじゃないけど追加されてる要素で難易度が下がってるので。
あ、そうなんだ。
はい、まあ、3人技があるもそうですし。
あ、で3人技ってオリジナルかな。
ないよ、なんあるわけないよ
あ、そうか、
はい、
あんなことできない。
あんなことないです。そもそもチェーン数なんて出ないし。
あ、そうなんだ、は
い、チェーン数によってステータスの増加なんてないですし。
うわ、ちょっと待って、そこ重ねた部分で、
はい、攻撃のタイミング、防御のタイミングなんて表示されません、そもそも。
そっか、うわ、ちょっと足された要素でめちゃくちゃプレイしやすくかつ面白くなってるやんけ。
そうですよ、
それってそれは言うわ
そう、だからこそ素晴らしいリメイクなんですよ。
ドミニクが言ってた追加要素完璧やったって言ってたわだからその、はい、チェインがさ、そのどんどん数字で見えてきてさ、
うん、
その切り、のいい数字になると防御力アップ、攻撃力アップってなって、
はい、出てきますね。
じゃあまだまだつなげたろっていう、こっちもモチベーション上がったりとかするし、
うん、
で最初この攻撃のタイミングどこなんっていうと、最初はびっくりマーク出してくれるやん、そこに合わせて、
はい、
そこも掴みやすくなってるやん、こっちがそのタイミング、うん、でプレイしやすくなってるんやん。
はい、そうですよ。
だからでもそのなんか優しさも込みで今の子供に向けてっていう感じもするし、あ、そうそうそう、
今の子供にやるんだったらこれぐらいのチュートリアルがないとやめちゃうと思うから、多分
プラスそのチェーンを何回も続けていって、
うん、
で行った先には3人で行う合体技が派手に見えるようになってて、
ムービー付きであるなんて、
もうムービー好きだって、しかもその3人との組み合わせで全通り違う技が、は
い、違いますよ。
かっこよかった、全部の技ちゃんとあのなんていうのかな、かっこよかったし、
うん、
うん、使いところもあったしというか、
そうね、キャラクターのイメージをね、それこそ25年前に確立されてるキャラクターなので、このキャラクターだったらどういう技するのかっていうのをどんどん発展させて今に持ってきてる感があって、
あ、
なんか地続きなリメイク感がやっぱありますよね。
これなんか追加要素がないのすごいわって話を今日いっぱいするなと思ってたけど、
はい、
追加要素も相当すごいやん。
めっちゃあるよ、言うとけど、そもそもオートセーブなんて追加要素でしかないんだから。
あ、そう、オートセーブはそうだろうなと思った、はい、そこももちろん優しさ、
そもそもだって一番初めにキノピオが言ってくれるでしょ、あそこでセーブすることもできますけど今時のゲームはそんなこともしなくていいんですよっていう、
あ、言ってくれる、そう言ってくれる、そう、
昔ながらのあそこでセーブすることもできますよって、乗ったらポーンってセーブ画面が入って、
うん、
あそこの画面で、特定のコマンド入力したりするとあのマリオの表情がちょっと変わったりするんですよね、
うん、そうなんや、
はい、スーパーファミコン時代の小ネタは全部持ってきてあります。当時は多かったですね、やっぱり RPG は隠しコマンドがあったりとか。
そうなんだ、うん、まだまだこの味わい尽くしてないぞこのゲーム
ではそうですね、ほとんど当時の隠し要素は全部あるんじゃないかな、うん、スイッチでね出たことによって遊びやすさと、うん、まあやっぱりなんか解像度が上がってるだけでやっぱり感動ではありますね。
そうだよね、だからその、うん、昔の、スーパーファミコン時代のムービーとかもあ
って、ムービーなんてないから、
ないんや、
ないよムービーがないんだから、スーパーファミコンなんてそもそもムービーがある RPG がそもそもないよ、スーパーファミコン。
途中入ったムービー全部じゃあ追加要素、
全部追加要素ですよ。
そうなんや、
そうですよ、
なんも1個めちゃくちゃワクワクするやん、一個一個ムービーもちゃんと。
そうやで、だあここでムービー入ってきてるんやを見ながら楽しんでたわけですね、やっぱりオリジナルをやってる人間 は
オリジナルやった人はまた俺とは違う、
そうそうそう、
めっちゃ楽しい、サプライズだらけやったんやね。
そう、めちゃくちゃサプライズ多かったよ、だから本当にマロの登場シーンの黒子と追いかけっこしてる時のムービーとかもそうだし、
そうだよね、
キノコ王国の視点であの街を見ることなんてあのムービーでしかしたことない、うん、あ、そんなに高い段差なんだって初めて知ったもん
そうね、
マリオが悠々と飛び越えすぎるから
確かに
まあ確かにそれ、あの高さは自分の身長の 1.5 倍やから、うん、マリオがおかしいだけやなって思うよね。
そうね、それはマリオはジャンプで有名な人だからね、はい、この世界ではね、
はい、マリオジャンプ見せてピョイン、うーかっこいいって毎回言われるあれを聞きたいがために何回もあの子に話しかけてた覚えがある。俺は
ダンジョンの時にね、これジャンプっていうやっぱマリオらしい要素がちゃんと
生
かされてるのも、
ね、うん、
俺は好きなとこだね。
そうですね、宝箱をねジャンプで開けるとかね、
そうそう、やし、そのあとノコノコの背中をジャンプで渡っていかないといけないところがあったりとか、う
ん、あります、あります。
中盤のダンジョンはアクション主体のとこあって、そこはめっちゃジャンプが上手くなきゃいけないから、うんうん、こうアクションでのマリオ出す、あれ、そうそうそう、アクションの方のマリオで感じる面白さが、
うん、
ちゃんと RPG のダンジョン攻略の中に入ってるっていうところ、
入ってるんですよ。
そうだから、あ、まさしくほんとマリオの RPG をちゃんと作った作品なんだなっていう、
そうそうそう、作られてるんですよね、あのあたり。だからステージのギミックとかは全部オリジナルからあるからね。
あ、そこはオリジナル
なんだ。もちろんです、もちろん。ステージのギミックとかキャラクターのできることは全部オリジナルから変わってないから、
ほんまにバランス良すぎるな、足したとこと。
そうなんですよね、
足りないところと
多分ほんまにもともとやってはった人なんやろうなっていう感じはすごいするね。
なるほどね、
そもそもとして。
だからこの昔あったこのマリオ RPG をなんとか現代でプレイしやすくするためには、うん、でも足しすぎてはいけないっていう、
そうそう
そう、絶妙なラインでいけてんねんな。
いけてるんやと思いますよ、ま
あ、このゲームね、やっぱこのゲームが話題になるとき忘れていけない音楽です、
はい、そうですね、まあ毎回毎回やっぱスーパーマリオ RPG の BGM といえばというものですから、アントラは未だに高値で取引されてますし、
納得だよね。音楽だけ聴ける機能嬉しいね、サウンドプレイヤー機能。
サウンドプレイヤーがあるのはやっぱいいね、あの今ならではやなとも思うし、
うん、あ、そうだよね、
当時の RPG なんでサウンドプレイヤーがないゲームの方が多いから絶対。
あ、そりゃそうだよね、それも容量の問題とかもあるだろうしね、うんうん、
その機能を作る開発工程がボス増えるからね、やっぱ。
あ、そっかそっか、
そうそうとしてね、そう、
今回やっぱサウンドプレイヤーでは前のスーパーファミコンバージョンで聴くこともできれば、
うん、そうですね、
スイッチでのアレンジバージョンも聴くこともできる、
うん、
二度美味しいよね、それぞれ味があって。こうまずスイッチバージョンで聴いて、
は
い、
うん、
で、ああいい曲だなって思って、うん、スーパーファミコン版で聴いて、ちょっとこう ガビガビ感のある当時のゲームの音の味を楽しんで、はいはい、もう一回スイッチ版に戻ると、
うん、
めちゃくちゃ豪華に楽器足されててアレンジされてるんやみたいな、
うん、なるほど、
ことが分かったり、
ガビガビ感に聞こえるんやね。
ああ俺はちょっとね思ったね、だガビガビ感ちょっと大げさかなそれは。
いや、まあ、なかなかこれはやっぱスーパーファミコンの頃の方が馴染みがあるので、
まあそうだよね、慣れてるとそうだよね、うん、
馴染みがあるし、あっちがオリジナルっていう感じがやっぱあるので、
いやそうだよね、うんうん、それ元からやってる人はそうだと思う。
そう
そう、でも俺はスイッチ版から入ってるから
超える人もいる
やん、古い方でみたいな感じで超えちゃうんだよ。もちろんその曲の良さ自体は昔からあるわけだから、
うん、そうですね、まあ大元は何も変わってないし、やっぱ下村陽子さんのアレンジも素晴らしかったので、
陽子さんってやっぱすごいんだなっていうのライブサービスに続いて、今回ももうスーパーマリオ RPG だけでもいろんなテイストな曲あるし、はい、本当にこう、はいはい、ワクワクするような曲があれば、ちょっとこうステージに合ったイメージの曲それぞれあるし、
うん
うん、これやっぱあのブッキーが出てくる時のテーマソングがめっちゃあのおしゃれですけど、はい、
ブラーブラーブラーパッパパーってやつでしょ。
そう、あのメロディーラインが超おしゃれなんで、
私はブッキ
ー、そうそうそうそう
そして私はブッキ
ー、そうそうそう、そタイトル見て笑ってもらうっていう、そして私はブッキーですね。
ここはブッキータワーです、そして私はブッキー、
そうそうそう、
あの2曲が続けて入って、
そうそうそうそう、
ね、本当にあれがね、だあのスーパーファミコン版の音声もこのソフトを買えば聴けるようになったやんか、うん、あれが本当にね、あのファンサービスだと思うので、まあ、マジで本当にあのファミコン版、スーパーファミコン版のあのサントランで10万超えるからね、うん、どう頑張って買おうとしても10万超えるよ絶対今。
あら、
それが多分最低ラインやから、
あもうだ状態悪くての10みたいな感じなんです
ぐらいぐらい多分下手したら、もっと状態悪くてなんとか7万とか5万とかに行くみたいなところに行くんじゃないかな。
納得だよね、このゲームの音楽ファンがいるのは、うん、このゲームそれやるともう分かるもんね、
うん、
この新しく入ったステージのワクワク感とか戦闘の緊張感とか、うんうん、全部こう音楽によるこっちの気持ちの高め方が多いやんか、 そう、まあ、それいろんなゲームになるんやけど、やっぱこのスモーレオさんが作ったこの曲で高められるっていうのが、うん、
このマリオならではの緊迫感とケレンミのこのバランスですよ。
いや分かる分かる、本当に何やろうなこの緊迫、
うん、
めっちゃ緊迫感に握ってないのよね、
う
ん、
そうそうそう、緊張を高め続ける曲じゃないのよね。
そうちょっとその中に何やろ
う、
マリオらしい軽さというか、
そうそうそうそう、ちょっとおどけた雰囲気というか、
あーいいね、おどけた雰囲気、
緊張してるんだけれどもこれは楽しいものなんですよって伝えるようなめ、うん、テイストがちょっと含まれてる感じがやっぱある気がする。
いやめっちゃわかる、その戦闘の BGM とか全部そうだもんね、
うんうん、
後からそのサウンドプレイヤー機能で聞き返すと、あ、うん、ボス戦ってこんな意外と緊張感もあったけど、こんなやっぱ軽さもあるんや、
そうですよ、
他のゲームだとあんまりないよね、もっとボス戦ってこうガッツリ緊張に寄せるやんか、
そうそうそうそう、高まって高まって際立てて際立ててやっていく、だからそこそこ絞り込んでいくような曲が多いんやけど、それこそカジオ軍団のボスと戦う時とか、
うん、
でででででで でんみたいな、こうなんか区切りをつけるようなパートがあるのよね。
はいはいはいはい。
どんどこどんどこ後ろで太鼓が鳴ってますだけのパートとか。
ああ確かに。
メリハリがすごい効いてて、
うん、
なんかそこ聞いてるだけでも楽しくなれるような、
うん、
体が動かせるような曲が多いような気がするのよね。
あるな、体が動かせる、わかるな、
こう、うん、
楽しく動いちゃう感じわかるわ、
そこがやっぱね本当に素晴らしい BGM だったけれども聞く機会がなかったのをこのゲームでちゃんと入れてくれてるので、
そっか、もうその没頭するしてるサントラを買わなければ聞けなかったのをこのゲーム買えば聞けるわけだから、
そうそうそう、で当時やっぱやった人間でこのゲーム好きな人間はもう自分の頭の中で再生できるから別にいらないのよね。もう覚えきってるから完璧に。
そうだよね、やり込んでたらそうなるよ、
流せるのよね。頭の中
脳内でね、もう森のキノコにご用心とかファンが多いんやなっていう、
そうですね、森のキノコにご用心はやっぱ森のキノコにご用心と道中は危険がいっぱいとかは結構、うん、まあ昔から取り沙汰されることが多い曲かなという印象、
うん、
になりますよね、あの花ちゃんの森っていうあの森ね、
まあ、花ちゃんの森ね、
花ちゃんがいるから花ちゃんの森になったのか、花ちゃんの森だからあいつが花ちゃんになったのか気になりますよね、
うん、考えたことなかったな。俺前者やと思ってきたけど、
どっちが先なんやろうなっていう、
確かに一名先なんかみたいなね。
森もね、本当にそのやっぱり、多少ゼルダの迷いの森感とかもありつつ、ちゃんと花ちゃんも踏めたりするやんか。
確かにするする、
うん、やっぱりなんかちょっとおふざけというか、
うんうん、
コメディチックな、
はいはい、
要素が入ってるってのは本当に素晴らしいなと思う。ゲーム自体もなんかずっと最初から最後までこの、うん、なんていうの、ずっと緊張感があるわけじゃないし、
あ、わかるわかる、
うん、やっぱりその冒頭でそもそもピーチがさらわれてマリオが助けに行く、もう、
うん、
お約束すぎてもう緊張感はないのよね。
ないないないない、いつものことやもんって感じ。
そうそうそう、そこから一つ展開があって、うわあんな剣振ってきたどうしようの説明をマリオがずっとパントマイムでやるとか、もう、
あ、そうはね
見てて面白いな、もうなんか
面白い面白い、あ、確かにそのコミカルさみたいな、
そうそう、あ、そうそう、コミカルさ、コメディチックと、そうそう、コミカルさですね。
確かにな、そう、いわゆるこう結構世界のあの仏教軍団みたいなさ、はい、もう世界中を埋め尽くすと絶対大変やし、ちょっと世界の命運がかかったお話、
うん、そうですよ、
ではあるんですが、
うん、
そうね、緊張によらず、
そうですよ、
その笑えるところもあって、そういう意味でやっぱ子供向け
に、そうそうそう、子供向けの悲しみに振りすぎないっていうのはやっぱり大事なのよ。
確かにな、
うん、下がった分だけ上がるが面白い話ではないんですよ多分ね。
ああ、そうそう、
そんなに下がってなくても上がればそんだけ面白いんですよね多分ね。
そうやね、これもさもう谷山じゃないねんな。
ないですないです、
平坦山ぐらいで行く、
そう、階段は1段ぐらいしか降りないから。
そうなんすよ、
うん、それでもやっぱり面白いんですよね。
そう、ちょうどだからその最近ね、自分の中でこの幅が、
はいはい、
あればあるほど面白いじゃないかなっていうさ、意があって、俺の中ではこのね、うん、重いのがあって、うん、高いの遠いから面白いってあったけど、うんうん、このそんな降りなくても面白いお話なんだなっていうのはこのゲームからも感じ取ったところだよね。
あるんですよ、もともと考えたらマロンも別にあの両親に捨てられとるし
そう確かに
カエル仙人に相談したら、そうなんですね、僕はカエルじゃなかったんですね、でも本当のお父さんお母さんを探しに行きます、切り替え早みたいな、
そう
お前めっちゃ元気やんみたいなね。
そうや
な、今になったらそういうものになっちゃうけど、あの子供が見たら、
うん、
あの読んでいく文字にもう感情って引っ張られるから、
うん、
あの下がらなくていい展開なのよね結局。つまりこれは
確かにマロとさ、うん、両親が会うっていうのは、まあまあこの最初にマロと出会ってマロの羊を仙人から聞いて、うんうん、あ、これ絶対じゃあ両親と会うパートあるやないかと、
はいはい、
俺の中でさ、まあ、これ一個山場やな、楽しみやなと思って進めていくわけよ、うん、で、あ、いよいよこうマロらしき、マロと同じ生き物らしきところについて
そうですね、マシュマロ王国がねありますから。
で、王子、偽物の王子がおる、で、自分が王子やったと、お、うん、これボス倒したら、
うん、
両親との再会パートどうなるんや、うん、って思ったんですけど、あの両親との再会パートの見せ方はおしゃれすぎるね。あれめっちゃよくない？あの
いいですね、
そのマロがお城の中に入っていって両親と会ってる、うん、で雨がザーッと降ってきて、そうそう、マリオは傘をさしてそれをしばらく待つ、結構待つのよこれさ。
そうですね、
結構待ってパッて入ったらマロが僕の両親ですって笑顔で紹介してるのよ、うん、この間泣いてふかふかしてもらってんのよ。でもそこは映さないのよ。
そうそう、
雨を降らすだけで終わらせるっていう、うわおっしゃれ、こんな見せ方でいくんねやと思ってめっちゃ感動したわ。そこ
いいよね、あの演出のおしゃれさは逆に大人だから分かるおしゃれさなんですよね多分ね。
そう、これはそうなんですよね、うん、
子供だと多分そこまでは分からなかったような気がする。
そうそう、だからここはやっぱ子供の時もし飲み込んでやってどんなやったっけってやり返した時に、うん、こんなおしゃれやったんやって思えるところだと思うわ、うんうん
ね、やっぱその塩梅がうまいよね本当に。
下がるとこないけど山のとこちゃんと今だし、うん、こう感動するとこはちゃんと感動してんのよ。最後ジーノの別れとかもそうだし、うん、でそのエンディングの時にマロがジーノだった人形を手に持ってるところもグッとくる
ね、いますよね、
うん、
この冒険を一緒にしてくれたジーノなんだから、それはやっぱりね大事には思ってるし、うん、だからずっとスマブラでジーノ参戦を待ち望んでる海外の人間が多いんですよ。
なるほどね、
新キャラ出る、新キャラが追加される、 G の来るんちゃうか、 G の来るんちゃうかって騒ぐ層が一定層いるのはこれをやってるからですね。
あ、多分見たことあるわ、誰やねんって思ってたけど、
はい、
これなるね、
はい、任天堂なんやろ、スマブラなんやろ、いろんなキャラ出せんやろ、 G の出せやっていう層が一定層いるんです。これ以外で出てこないから、
ね、ああそうだよね、
うん、
G のだからその 登場シーンもよく考えたら、その音楽のアレンジもそうだし、ムービーも今回ちゃんと
作られてて、そうですね、ついてましたね。
めちゃくちゃ気合い入ったリメイクだったんだっていうのが、今その追加された要素も聞いてより分かったわ、
うん、そうですね。あれも本当に、オリジナルの方では、まあうん、なんか光が入ってきて、それぞれの人形の上に、こう光って映って映って映ってジーノのところに入って、でジーノが起き上がって、うん、よたよたって歩いて、うん、テーブルにバーンってぶつかってを、うん、ゲーム画面で見てるのよ、うん、ムービーじゃなくてね。
なるほど、そうだよね、
そう 2D のあの街の中を歩いてるあの、クォータービューの画面でジーノがそういう動きをしてるのを見てる、うん、そのシーンを今回は 3D ムービーで起こされてる。
そうですよね。
そうイベントシーン、の部分を全部ムービーにされてる。でボスの登場シーンとかね、
ああそうだ本当だ、うん、
あの辺りとかがムービーとして追加される部分になってるので、うん、だその動き自体は原作にあった動きだから。
そっか、
そうですよ。だから無駄な追加じゃないのよ、テンポを損なってないのよ、もともと原作でやった動きをやってるだけだから。
ムービー挟まってテンポ悪くなるっていう、あのよくゲームで起こる現象がないんだ、
はい、ないです。もともと原作であったイベントシーンをムービーにしてるだけだから、同じ尺でほとんど。
あー今回その裏ボス的なやつがいるじゃないですか。
クリスタラーですか。
クリスタラー、
うん、
これって何なんだっていう、
これあの何なんだと言われましたよみたいな感じのポジションですけど、ね、スクエアが一緒に作ったからおふざけで入れましたってだけ以外何者でもないという。
これはあれなんだ、そのFF のキャラでもない。
ないですよ、スーパーマリオ RPG オリジナルの、FF っぽいボスキャラです、
うん、あっ
ぽいだけです、まあ、デザインしてるのは野村さんやけど、うん、FF のね、うんうん、キャラデザインの、
おうおう、
あの別に FF がオリジナルでそっから出張してきましたね、うん、キャラじゃないよ。
だからあれだ、そのキングダムハーツの裏ボスがセフィロスとかとちょっと違うんや
つ。全然違う、客演じゃないから、そもそもクリスタラーっていうのはスーパーマリオ RPG の中にしかいないです。
なんかこう炎のさクリスタルとか周りにあるからさ、は
い、ありますね。
てっきりその FF とかから持ってきたキャラなのかなって。
な
これがマリオの RPG 出てくるなんてっていうことじゃないん
じゃないです。
じゃあこのゲームのキャラクターなんだ。
あそうですよ、もともとこのゲームのキャラクターだし、まあ一応 BGM に関してはファイナルファンタジー4のバトル2のアレンジやけど、
うん、あーそうかそうか、う
ん、4の BGM です。あれは桃村陽子さんがアレンジしたバージョンのね。
あーなるほどね。それもこのゲームじゃなきゃいけない
わ。いけないですね。
クリスタラとのやり取りも面白かったな、なんでそんな立体なのって聞かれるっていうね、うん、
あーそれはあの今作オリジナルですね、もちろん。
あーそうかそうか、
はい、
そうだよね、そっか、一体になってるから、めっちゃ 2D やってんから前は。そうや、
ドットやからだって。
クリスタラはだからその立体にせずにドットのまま登場させて、
そうそうそう、
なんでそんな立体なんだよって出せる。
うん、あのあたりとかね、やっぱりあの当時って
うん
緩い時代なんですよ、うん、だからやっぱり基本的にうん、うん、ゲームの中の表現がうんたらとか、あの、うん、今みたいに取り沙汰されることが、そもそもゲームが注目されてないから、
あそうだよ、
取り沙汰されることがないし、ジャッキーなんか明らかにジャッキー・チェーンやんか、もう。
いやそうだよ思ったよ俺も。
そう
ジャッキー・チェーンやんと思ったよ。
ジャッキー・チェーンやし、ドソキー・ユングもいるやんか。
あーそう俺思った、ドソキー・ユングはもうなんか、
はい、実在の人物とは一切関係ありませんってずっと考えてるあいつな。
あそれあれなんだ、心見る技でそう言ってんね
や
あいつじ
ゃ、はい、何考えてるのでやると、うん、それぞれの敵キャラクターが考えてることが全部出てきますけど、ほとんどメタネタです。
あ俺あ試さなあかんやそれ。
全キャラやった方がいいよ、あれはやらないと面白くないから、
やろう。関係ありませんわ、面白いな。もうドソキユングはもうひねれや、もうちょっとと思ってみたからね。見た目もほぼ一緒じゃねえかお前っていう。
ドソキユングさんですね。あくまで別人です、実際の人物とは関係ありません。
このゆるさみたいなもん、
そうですよ、ゆるさはずっとありますよ。だってそもそもゼルダも出てくれ、あリンクも出てくればサムスも出てくるやんか。
あそうか、サムスもね、そう、
はい、メトロイド、オモロイドってだけ言う。お前が言うんかいっていう。このネタもだから、メトロイドっていうゲームがあって、うん、メトロイドの CM でオモロイドっていうセリフが使われててを知らないと面白くないんですよ、このイベント。
なるほど、そうか、あなるほど、当時の時事ネタ的な、うん、ゲーム時事ネタみたいな感じ。
当時のゲーム業界人に受けるネタなんですよ、言ってしまえば。
そういう意味では結構そのコアなファンも めっちゃ楽しいし、うん、内輪ネタ感もあるよ。そういう、
そうそうそう、やっぱ当時ゲームやってた人間でメトロイドオモロイドが通じた人間は少ないと思うしね、子供だと。
うん、あ、そうだよね、子供だもんね。
うん、それでもやっぱりこういう、コミカルさを入れてくれるっていうのが、
うん、
やっぱり当時のなんか容量も限られてて、
うんうんうん、
ここまでしか遊べないって分かってるものなんだけど、そういうものを入れてくれる余裕さみたいな。
そうか、確かに、ね、なくていい要素なんだけどっていう、うん、
そうそうそう、
そういう遊びの部分でもちゃんと面白い。
そうなんですよ、今それをやると、うん、それやるんだったら本編長くしろよみたいな意見出てくんのよね。
出てきそうやな。
それやるんやったら DLC もっとちゃんと作れよみたいな。
いや、なんか、まあ、そっか、
そういう時代じゃないんですよね、やっぱね、これが作られてる時代が。
なるほどね、
うん、だからこの感覚も当時のゲームのリメイクとか、
うん、
当時のゲームをそのままやるしでことでしか味わえなかったものだと思うんだけど、
うん、
だその感覚を今プレイしても思えるっていうのはどれだけ当時のままリメイクされてるかっていうことだと思うから、
はあ、
本当に世界最高峰のリメイクだと思います。
うん、あ、これやっぱこの初見でやってめっちゃ昔のゲームのリメイクで今やっても面白いっていう感動やったけど、うんうん、やっぱその過去作やってる人から見てどれだけ素晴らしいリメイクかがどんどん分かってくるね、その話を聞くと。
本当に素晴らしいと思うのよ。だってね、そもそもですよ、
うんうん、
もうスーパーファミコンやん、カセットやんか。
カセットだね。
ロードないんですよ。感じたことありますか、スーパーファミコンは。スーパーマリオ RPG のスイッチ版でロード
ないです。
ないでしょ。
ないです。
ほぼカセットと同じくらいのロード速度にしてある。この読み込みの素晴らしさですね。
そうなんだ。
そうですよ。だって店頭に入った時もテルルンだけで入るやんか。
入る。
あれももちろんオリジナルと同じですし、それがスイッチでも実現できてることがそもそも素晴らしいことだし、だから逆に技術はちゃんと使われた上で、
うん、
当時をちゃんと再現しようとしてある技術の結晶ですよね。
あー、そっか、それも、うん、昔やってると分かるんだな。
うん、今だとね、やっぱり店頭に入る時にちょっと読み込み入ったりとか、
あるある、
戦闘入った瞬間に動けない時間があったりとか、
あるある、
あるでしょ。
うん、
一切感じなかったでしょ。
感じなかった。テンポ良かったもん。
良かったでしょ。そのテンポの良さっていうのはやっぱカセットの RPG でできなかったテンポなのね。逆に言えば
カセットだからできたことなんだ。
そうですよ、当時のカセットなんてロードないんだから。
そっかそっか、
はい、
そういう違いもあるんか、今のゲームとカセット
社のゲーム。そうです、全然違いがあるんですよ。 PS になってからです、ローディングっていうのがちゃんとできて、読み込む時間が必要になったのは。
あ、そうか、だからもともと任天堂はディスクでゲーム作るとロードが挟まって、
うん、嫌いだから
悪くなるから、
そうそうそう、
独4を作ったって言ってたもんね。
そうです、ローディングがあるとね、だ退屈な時間が生まれちゃうやんっていう。
生まれちゃう。で、どうやって再現したの、それ。だって
技術の結晶ですよ。なんかそういう努力とか技術の発展とかが見えるとよりやっぱ嬉しくなるしね。そんだけ愛を込めて作られてるんだなってわかるやんか。なんか
そうね、そのこんだけ気合入って作ってくれたんや、うん、ってことだよね。
そうそうそう、昔やった RPG のリメイクですで出てきてロードめっちゃ長くなったら嫌やんか。そう、
嫌だね。
目につくやん、そして絶対やったことあると。
昔こんなこと、昔こんなことなかったもんって思って
しまう。思うでしょ。そうそう、これを思わずに全部最後までいける段階ですごいんですよね、多分ね。
あ、ドミニクって元作られた方をさ、うん、やっぱすごい大事にする人だからさ、うん、特にそういうの身につきそうだもんね。
そうそう、
今回は残念だったなみたいな。だから、うん、全部のリメイクこんな風に褒めるわけじゃないっていうのも分かるし、
うん、
ドミニクがいろんなリメイクある中で最高峰ってのはそういうことなんだ。
思いますね、本当に。
本当にこの俺みたいな、うん、これで初めてやりますぜ、
はいはいはい
はい、から昔やったことありますぜ、
うん、
全員やった方がいいゲームじゃん。
いや、そうやね、誰でもできるスーパーマリオ RPG がまた帰ってきてくれたんですよ。
うん。絶対やるべきじゃんね。スイッチ持ってるなら絶対やるべきだし、うん、
マリオってヒゲのおじさんなんでしょうで始めて全然面白いから、
うん、始めて全然面白いし、はい、その俺は結構子供の頃にマリオのゲームあんま通ってこなかったから、
はいはいはい、
そのマリオの映画を見て、
うん、
っていうのもあるのよ、うんうん、面白かった。マリオに対する愛着、
うん、
キャラに対する愛着、クッパとか込みでできました、はいはいはい、あ、RPG 今回面白いっていうのをやってみましょうっていうのがあったけど、うん、マリオ RPG から入ってマリオたちが好きになるってことは全然あるだろうね、はいはい、
ありますよ、
あるある。 俺だからやっぱマリオ愛加速してワンダー買っちゃってるからね。
いいですね。ワンダーもねやっぱ 2D マリオとしてはやっぱりめちゃくちゃ完成度が高いので、
うん、めっちゃ面白かったな。
めちゃくちゃ面白い、
うん、
あの 2D のステージをジャンプとダッシュで駆け抜けていくだけでこんだけ面白いんだって発見できるゲームだとも思うし、
俺も思ってんな。そのさスーパーマリオブラザーズって言ったらさ、はい、まあ、ジャンプとダッシュじゃん、
はい、
メインは
ジャンプダッシュメインですよ。
まあもちろんそのフラワーを取ればさ、うん、ファイヤー使えたりしますけど基本はジャンプとダッシュよ、うん、
はい、
こんなもうゲームの基礎の基礎みたいな部分あるやん、
うん、
はい、これが今だってもうこんなに面白いんやっていう
のを
ワンダーで再発見する。でちょうど俺中学くらいの時に DS の一番最初のマリオブラザーズのリメイクみたいなのが出たのよ。ちょっと要素されてるけど、うんうん、で今更スーパーマリオブラザーズもお前って思ってんだけどやったら楽しいのよね結局、
うん、
でワンダーはやっぱワンダーならではの要素も入ってきて、
はいはいはい、
そらワンダーならではの要素抜きで面白いゲームに、
はい、
それをそれをちょっとあそんな追加要素を入れてくるって意外性のある追加素が入ってくるやんワンダーは、
うんうんうん、
そこが加わるんだからサプライズも込みになってそら面白いよね。
面白い、本当に面白い。やっぱニンテンドはすごいなっていう話なんですよ。
いや俺思った本当RPG やってワンダーやってあとマリオのゲーム外れないんやなっていうのをもう
そうですね、
うん、
やっぱりだから単純にあのやっぱマリオを題材でやってあるゲームって、まあ、それこそあの 2D アクションもそうだし RPG もそうだけども、
うん、
あのゲームの面白さってこれから変わってないんですよ多分ね。
いやこれそうやねんな、
うん、レベル上げる、レベル上げてステータスが上昇する面白さ、
うん、
敵倒すときにアクションできる面白さ、
うん、
まだ知らないところに行ったときに全然知らなかった世界、うん、景色が広がっているっていう面白さ、
そうね、そこでまた聞いたことない曲がかかってね、
そうそうそう、
新しい世界にかかった入った感があって、
うん、この辺りは多分ねずっと変わらないんですね多分ね、どのゲームも結局やってることって。
いやそうそうやね、だからああ別に丸 RPG やって、うん、ここはめっちゃ新鮮やったみたいなところって、うんうん、意外とないと思うんやけど、
はい、
いや新鮮さとか、
はいはい、
その驚きじゃない、
うん、
本当にこの地の部分の面白さみたいな、
そうなんですよね、面白いんです、
そこがめっちゃ強いゲームで、逆にそこだけで勝負できてるゲーム
できてるゲームなんですよね。いつまででも原点だし原点が結局面白いっていう話なんですよね多分ね、マリオ RPG とか任天堂の出すゲームって
そうやね、なんかシンプルなんだけど叶いようがないのよ、なんか
そうよね、なんなんでしょう、本当に人間が作ってるんですかね、
いや
なんか神とか高次元の存在が作ってる可能性を捨てきれなくなってくるもはやね。
いやでも大げさじゃないくらいわかるよ
そう、だから人間の本質をすごく見抜かれてる感覚はあるよね、
確かに、
うん、そう遊びっていうものに対する面白さって、あ本当にこういうものなんだなっていうのをちゃんとなんか共有して知識として持ってる人たちが作ってるんだろうなという、うん、いや本当にいいゲームだと思いますよマリオ RPG は。
あ本当にそう思うわかね、こっからマリオに入るっていうのも全然いいし、ね、
あいいですよ、ま、もうだあの64やったことないんだっけグッさん、
マリオの、
うん、
ほとんどないね、
スイッチオンラインでやったら
あるでできるわ本当だ、
うん、あるある、あれをやると、
うん、
あ 3D マリオってマジで面白いんやってわかるから、
だってそっから結局サンシャイン出て、はい、ギャラクシーでオデッセイまで出てるんだから、
オデッセイまで出てますか、あもう64でやってることと変わらないです基本的には、
これもずっと一緒だ、
ずっと同じですよだから基本的には、
ちょっとねその星使ったりとか帽子使ったりっていうギミックがちょっと増えてるけど、うん、そうやな、基本的にはまだジャンプして回って、
はい、
フィールド攻略してってことやから、は
い、だけです、変わらないです、
うん、そうだ
それでも面白いからちゃんと今やっても絶対64はそう
だから、俺もさやそのマリオのゲームあんまやる前はさ、うん、また似たようなやつが出てやがるなと思ってたわけよ、うんうん、なんか絵が新しくなったぐらいで似たようなゲーム出てるやんって
思ったけど、はいはいはい、
あそれでもやりたくなる面白いものを任天堂で作ってるんだなっていうのをもう理解した、マリオ RPG のファンダーで理解したわ、
だから多分ね似たようなものにならざるを得ないのよね、面白さが同じだからだって
そうやな
多分ね そうそうそう、だから三国無双で似たようなやつ出てるなって、いやでもや求めてる爽快感って結局同じやんかっていう話だね。
同じ、確かにそう、ほんまそう。
それは似たようなものにはなるよねっていう、多分そういう感じなんだろうなと思うよね、マリオのゲームって。
確かにスパロボとかもずっと同じことやってるけど、
あ、そうですよ、
これがええねんってこと
や
っ
な。あ、そうそうそう、本当にやってること全部変わらないから基本的に。
そうだよね、
改造して強くしてステージクリアするだけしかやってないんだから。
そう、であとあの作品とのコラボを面白いなって見ていくだけやもんね。
そうそうそう、やってることはそれだけなので、根源的な面白さですよね、やっぱね。
でもそうやね、さっきの高次元の存在の話じゃないけど、ここが根源的な面白さなんだって気づいた人間が数人世界におるってことやもんね。
いますよ、宮本さんしかり、
マリオを作った人、
はい、宮本さんしかり、堀井雄二しかり、坂口さんしかり、全員このあたりの日本のゲームクリエイターで名だたる人たちは全員その根源さんに気づいて作ってる人たちですからね。
いや、そうやね、神から生まれたとしか思わない。
神がね、いろんな神がいますね、やっぱね。
うん、いや分かる、だからその名だたるクリエイターの名前、うん、今俺も聞いたことあるよ、みんなの名前は。
はいはいはい、
でまあまあそれ作ったってことはすごい人だよねって思うやん俺は、うん、ドラクエ作ったんならすごいよねとか思うけど、うん、今その根源的な面白さを作った人たちなんだよっていう一文が追加されたことによって、
は
い、どれだけその超人的というかちょっと異常な感性を持ったある意味ね、ある意味
多いよね本当に。
そうだってまだそれまで人類が気づいてないことに気づいて、
うん、
それは今でも面白い、何十年も面白いことで、
うん、
それを昔からやってる人はもちろん面白い、でも最近触れた俺もめっちゃ面白いって思ってる、
うん、
で今の子供たちもマリオワンダーやって面白いと思ってるし、
そうですよ、
で今後のその子供たちも面白いと思っていくものを作った人、
うん、
ああ
そうですよ、だからその人たちの話を見ていくだけでもすごい面白いから、宮本さんとかはあの有名なセリフがあって、セリフっていうか、うん、あの格言みたいなの持ってはって、
はい、
アイデアっていうのは複数の課題を一度に解決できるものっていう、
う
ん、もう持ってはんねんね。
はい、
だから絶対に複数の問題があるんやったら逆にアイデア一つで絶対解決できるっていう、
何それ
視点を持ってはる人やし、
俺
この人そもそもあのフレンズ・オブ・ザ・ワイルズとか、うん、ティアキンとか、操作感、プレイヤーが操作するんだったらこれの方が気持ちいいっていうところにちゃんと開発で入ってるんですね、未だにちゃんと。
え、
うん、やっぱり操作感、操作性の部分は宮本さんとかにやっぱ最後渡るのよ、この人の意見の方が確実なの。
宮本さんが監修したものが
そう
完成品になるわけだ結局、
う
ん、
そうそうそう、
で今言ったティアキンプレスオブザワイルズめちゃくちゃ売れて評価されて
売れてますよ、もちろん。でマリオになんかどういうアクションをさせていいかとか、
ね、
マリオにこういうことさせてもいいですかっていう最後の監修は絶対ミヤモトさん通るように今なってるんですね。
ワンダーもそうだ、
ね、そうですそうです、
あの人が監修したら面白くなるの、
なるんですよ、ね、
面白くなる、
結局、ね、
なるんだな
多分。
どうしてでどうしてだとして、どうして過ちを一回も犯してないの。
いや
犯してないし、
犯してる、まあ犯して
なくはないの、
なくはないんかな、どうなんやろ。いやでも過ちと呼べるほどでもないようなレベルだじゃないかな、
うん、
結局この人ピクミンとかをやってますし、うん、そもそもゼルダの伝説マリオもそうだし、ドンキーコングもそうですしね、そもそもが
ああ、
あの宮本さんを追いかけるだけで本当に同じ人間なんだろうかと思えると思う。
そうだね。もうその宮本さんの名前も見たことあるし、
うん、
の顔写真も見たことあるけど、
はい、
見る目は今日から変わるわ。
あるよね。何なんでしょうねこの人って思いながら見てますね。
不思議だもんな。なんかもうなんかすごい通り越して、
うん、
不思議な存在というか、
うん、
意味がわからないのよ。
多分4週目ぐらいやと思うね、人生がね。
いやわかる、俺もそうだと思う。
ニューゲームプラスで始めてはる可能性が、
そうそうそう、
人間のクリアデータを持ってはる可能性があるんで。
あるな、その4週間で手に入れた根源的な部分、そこに気づく
かもしれないね。本当にだから根っこの部分からね、面白いゲームだしね。だから根っこの部分から面白かったって思える、なんか混じり気のない面白かったという感想が出るゲームばかりだと思う。
いやだから今言ったの全部そう、だから純粋さだよ、うんうんうん、本当になんか小細工なしの純粋な面白さみたいなもん、
うん、
本当になんかこう旨味が強い料理みたいな
素
材だけで旨味の強い料理作りましたみたいな、
すごい透き通った出汁みたいな
そうそうそうそう、
お吸い物みたいな
そうそうそう、
ですよ。だから昔のマリオに触れるだけでもやっぱ変わってないんやなって思えるっていう、逆にそう思える面白さがあると思うから、
俺だからもう今マリオのゲームどんどんやっていこうかなって思ってるもんな、うん、
いいと思います。
ガンダーやって過去のブラザーズもしたいし、
うんうん、
この 3D マリオはまだほとんど触れてないから、
はいはいはい、
そこも一通りやりたいと思ってるし、うん、俺
ですよ。64マリオがスイッチオンラインでできるんですよね。
できる、まだまだ
いつでもプレイできる、
マリオは
いつでもプレイできるし、セーブデータが消えづらい。
そうだそうだ、
64はカセットやから、もう本体に衝撃走った瞬間にブイーッつって、もう速攻でバグるから当時は接触が悪くなるだけで壊れるので、ね、壊れづら
く、遊びやすくなってる今にも感謝しながら、
遊びやすいしいつでも巻き戻せるので、
あそう巻き戻せもできるね
でもね、なんか変わらずまたなんかマリオのゲームとかまた出していってほしいなと思いますね、うん、
あそうですね、本当に、うん、2D マリオも出たし、
うん、
RPG もシリーズではある、
うん、あそうね、マリオ&ルイージ RPG があるので、
あのペラペラになった、
そうそうそう、ペーパーマリオ、
マリオ出るじゃないですか、うん、
あっちのシリーズとかもねまだ全然続いているので、
うん、
マリオの世界はそれこそ本当に広いので、
ああそうだよね、
何にせよ RPG、 マリオ RPG が面白いゲームだということは伝わってよかったです。
いやよかった、このなんかこのラジオ を通してまたこう、
はいはい、
触れられた名作だな
と
思って、この映画の話して、
うんうんうん、
だから当初のスーパーファミコンのゲームは面白かったって話をライブアライブで聞いて、
うんうんうん、
このラジオでのこの会話を通して、
うん、
を通してたどり着けた名作、
うん、
そして俺の心に残るだろうなと。
いいですね、いい到着地点でしたね。
はい、
はい、
に連れてきてもらった、ドミニクとマリオに連れてきてもらったって
感じいやそう思ってもらえるは何よりでもさ。ところで、本日のドラ遊びはスーパーマリオ RPG でした。
根源的な面白さでマリオのシリーズでいうと、マリオテニス、うん、マリオカートだって別にそんな変わってないよね、
うん、よく考えたら変わってないですよ。でまあ、テニスというゲームの面白さが入ってるんで、
ああそうね、ほんまにそう、
ゴルフというゲームの面白さが入ってたり、
そう、ね、
レースというものの面白さが入ってるから、
うん、
そこが面白くならない限り面白くならないんですよ。変わらないんですね、変わってるように見えて実は変わっていないというのが、いいところっていうシリーズなんでしょうね。
そうね、でそれを変えずに残してるっていうところもいいよ、
うん、だからやっぱ安心して親御さんはマリオを子供に買ってあげられるんだと思うのよね。
いや俺これ本当に思った、マリオ RPG はそのお話的にもさ、うん、さっきのその軽さもあるやんか、うん、そういうの込みで、うんうんうん、自分にもし子供ができたら絶対やってほしいし、安心してやってって言えるなって思って。
そうね、学べるものが全ていいものだから、
そう悪影響なんかないと思って、
ないっていう
そう
何もない。今作をやった人には水蒸気爆発はトラウマにならなかったみたいで何よりです
けど、 そうね、
あれはずっと昔のプレイヤーからはずっとトラウマ、うんの文字列だったんですけれども、
あそうなんだ、
はい、あんな撃たれたら絶対死ぬって思ってたんですけど、なんか今作はそんなに強くはなかったなって思いながらプレイしてましたね
そっか、なるほどね、
そんな違いもありますね。まあだからいろんなこういう、違いのある感想が出てるコンセンサスもあるので、
うん、
なんかそこを見てみるとなんか広がりとかもあるかもしれないなと思う。
そうね、
うん、
今回こうドミニクと喋るっていうのが、
うん、
これ決めてたから、
うん、
その感想動画とかもあんま見ないようにしてたのよ、
うんうん、
なんか完璧なリメイクでしたみたいなことを言ってる動画もあるんだけど、
うん、
タイトルだけ見て、
うん、
何も言わなかったけど、ここからまた見てどういう、
そうです
ね、もしかしたらこうドミニクから今日聞いてない方がいい意見がそこにはあるかもしれない、
あるかもしれないですか。
そしてまたこの俺のマリオ RPG に対する、
うん、
あ尊敬の念というかこのゲームすげえっていう
そうですね、
うん、思い深まると思うし、またマリオのゲームやってみたくなるんだろうし、
うん、いやマリオへの愛着が深まった一作でしたね。
いやゲーム体験でした本当に
素晴らしい、
はい、
ところで、本日もご視聴いただきありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様です。
お疲れ様です。